それでは、聖書をお読みいたします。今日はヨハネの福音書21:1-19、新約聖書205ページです。お読みいたします。この後イエスはテペリアの湖畔でもう一度ご自分の弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベタイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は寮に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明けて染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼は答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちた網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなり100メートル足らずの距離であったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなたが今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちご自身を表されたのはすでにこれで3度目である。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたはご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネ、シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたはご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分でおんびを締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたにおびをさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これは ペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうしてこうお話になってからペテロに言われた、私に従いなさい。それでは分かち合いをします。これは内藤さんが選んだ。
そう内藤さんが選んだ。休むの分かっててわざわざ選んでくれたんでありがたいなと思うんだけど、ちょっと聖書的な解説をするとですね、14節にあるようにこれはイエス様がすでに十字架にかけられた後復活されてからのことね。3度目だっけ、3度目って書いてある、
はい、
はい。で、多分今日の箇所長いんだけどポイントが、まあ、流れとして3つあると思うのが、その漁に出て魚が取れたイエス様のね一言で、その後にイエス様は朝食を作ってくれてた、その後に15節からの、まあ、有名な箇所ですけど、私を愛するかっていうのを3回聞くっていう、漁に行くって、もともとペテロって漁師だったよね、イエス様に弟子入りする前は。その時の有名なセリフで、魚を取る漁師じゃなくて人間を取る漁師にさせてあげようっていう、ペテロがイエス様に会った時にそういう言葉を言うんだけど、それからイエス様と旅を続けてると、おそらく漁には行ってないと思う。多分行ってたかもしれない。ちょっと魚を取ってきて、これを夕飯にしましょうかぐらいの、もしかしたらあったかもしれないけど、全てが聖書に書かれているわけじゃないんで。だけど、ここにわざわざなんで私は漁に行くっていうふうに書いてあるかというと、この時もイエス様は復活されて現れてきたけど、それだけなんですね。現れて、要するに漁に何で行くかというと、みんな目的がないわけ。イエス様は十字架つけられちゃったでしょ。
で、目的がないのになんで。
いや、それまでやったらイエス様について行ってたらいいじゃん。だけどイエス様の十字架つけられちゃったわけでしょ。復活はされたけど、復活しただけなわけよ、まだこの時点では。この後のわけ、
初めて
見たの。いや、3回目って言ったんやん、さっき14節。
何回でも見てんだよね。
だけどまだ命令がないわけ。
あ、そうか。
その後の、それは命令というのは、この後だよね。うん、例えば
10、イエス様が復活されて2回復活され2回表したんでしょ、
うん、でもその時まだ
今考えてたんだけど、
うん、
みんなと会ったんだよね、2回、
うん、
で、その後イエス様どこ行ったのかね、みんなと会ってから
知らん。
そう、ちょっと考えてたんだけどね、
うん、いろんなとこ行っとった、
泊まりなさいとかって言わなかったもん、
うん、
だから自分の家に泊まりなさいとか、ペテロさん、
いや、家がどこにあるか知らない。だってこの前の箇所では小屋に隠れてるわけないよ。
あ、怖いから。
だってイエス様が復活したってみんな信じれてなかったから、復活したらしいぞってと言って、トマスがそこで信じないを見るまでみたいな、それが前の箇所だ。
それ前だ
ろ、これ20章の直後に書いてあるところね。だからどこにいるかどうかっていうのは分かんないけど、あれなんじゃない、なんかよく復活してからはいきなり現れたりいきなり消えたりしてるじゃん。
で、消えたのかね、パッと。また
それっぽいこと書いてあるよね、
うん、
うん。まあ、とにかくこの時点ではまだイエス様から復活された後の大きな命令っていうのはないわけね。だからペテロは正直やることがないじゃん、それまでイエス様に従ってればよかったけど。だから寮に行ったんじゃないかという、やることないから。うん、でも行ったけど魚が取れなかった、
うん、
でもペテロはもともと漁のプロなわけね、
うん、
プロの漁師だった、それで飯食ってたんだから、それでも取れなかったにもかかわらず、イエス様が網を下ろしなさいって言ったら取れちゃった。その次にイエス様が朝飯を作ってくれた。
そう、すごいよね。
例えばさ、独身の時でもいいからね、独身の時っていうことにしようじゃ、
うん、
飲みつぶれて何か知らん、どっかの女性のリビングルームかなんかに行って飲みつぶれて、目が覚めたら朝だった、その女性が朝飯作ってくれてたら惚れかけない、うん、そこまで
ないか、今まで一回もないね。 はっきり言って。
心動か、いや、想像してみてよ、ね。そういうのあったら、
あったらもう
心動かされるじゃん。
もうあれでしょう。もう行っちゃうでしょう。
何がね、朝だよ。
今の人、諦めて。
いやいや、独身時代のことを考えてってわざわざらしい言ったのに。
いや、だから結婚してもそういうのないからな。
そんな、まあなかなかね。まあそこはいいんだよ。だから、だけど、だから要するに、疲れて、この人たち寮で、ね、寮があって、朝の飯を作ってくれてるってすごい、そこに愛情を感じるわけね。
ちょっと言わせてもらったら、
うん。
そう、今ね、これ宮内先生も言ってたと思うけども、
うん、
で、最近なんか動画で見たんですよ。全くクリスチャンの動画じゃないんだけど、シングルマザーとか親のない子供がいるじゃんか。そういった子供たちを、まあ、多分クリスチャンの人だと思うんだけども、食事をね提供してるの、学校終わった後とか。でそれがどんなに安らぎになるか、子供たちに。宮内先生も言ってたんだけど、食事っていうのはバカにならないですよ、すっごい大事なことになったそうです。
そういう人増えてるらしいね、子供たちにタダでご飯作ってあげようっていう人たちが最近日本ではすごいいい話だと思う。
これは本当に感動するよね、本当。そのさっきまあ久が言ったその朝その女性がねこう作ってたら、もちろんそれも感動するか分かんないけど、やっぱりこう食事をみんなで食べるっていうのもね、すっごいいいことだなっていう、うん、どうぞ。
まあそういうことだよ、うん、まあそこで愛を感じるんじゃないかなと、飯を作ってくれたっていうのは。それもね、日本的に言うと先生と呼ばれる人は飯作んないからね、あんまりね。飯作ってもらう側だからね。
牧師、
いや牧師は知らないけどさ、大体
その
先生って言葉がつく人は飯を作ってもらう人みたいじゃん、日本の場合は。
うん、
そうだね。
先生が作るんじゃなくて、
上から目線みたいな、
そういう感じになっちゃうでしょ、うん、なんかなんとなくね。
確かにね、そう、
うん、だけどここで先生と呼ばれる人が自ら、そう、それもなんか復活してもなかなか自分のことを信じてくれなかった、なかなか理解のない弟子たちのためにそれでもなんか飯を作ってくれる。誰がジョーさんが言ってたかな、取りたての魚を多分海岸だから焼いてんだよね。
これはうまいね。
多分醤油とかで煮込んでないと思う。でも
いや、いらないでしょ。
いらない、焼くだけでうまいと思う、取りたての魚。ちょっとぐらい塩があったらいいかもしれないけど、うんうん、まあね、
塩ぐらいあるんじゃない
か、あるかもしれない、ね、でもその何雰囲気とか考えるとすごいなんかほのぼのとした。
パンも持ってきたんだな、イエス様。
あ、書いてある、書いてあるね、
うん、そうだよな、パンわざわざ持ってきたの、イエス様
かもしれないね。
すごいね。
そう、それが2つ目のポイントだと思います。で、3つ目は愛しますかって3回聞いた。これはまあ何度も語られてることやけど、3回イエス様が愛しますかっていう2回、最初の2回と最後の1回が違うのね、言葉が、愛という言葉がね。
3度愛する、
覚えてますか、最初の2回と3回目の1回、3回目、うん、最初の2回がなんで3回目がなんだろうか。
え、
イエス様がペテロに対して私を愛しますか、
あ、アガペの愛とかって言うやつ。
もう1個は
フィレオ、
はい、そうです。最初の2回がアガペね。
アガペってなんだっけ、神の愛か、
神ないっていうか、そうだけど、無条件、無条件ない。フィレは
親子の愛みたいな、
ね。親子の愛か友情かどっちかだよね。ちょっと、あのね、もう一個ストルゲーっていう言葉が聖書に出てこないのがあって、ギリシャ語で、それがどっちかなんだよね。あのフィレオとに、どっちかが家族の愛、親子の愛で、もう一個が友達の愛っていう。でも聖書ではそれが両方ごっちゃになってフィレオってことになってる、ね。これあの。イエス様は私はアガペの愛で愛しますかっていうことに対して、ペテロは私はフィレオの愛であなたを愛しますっていうのが最初の2回で、3回目はイエス様がじゃあペテロ私をフィレオの愛で愛しますかっていう、そしたらあのペテロが私はあなたのをフィレオの愛で愛します。よくそのこれ前にも自分話したんですけど、 なんかいろいろ調べてるとペテロからするとフィレオもアガペも違いが分かってなかったんじゃないかっていう、そのアガペという愛の大きさをまだ分かってないんじゃないかっていう説があって、だけどその分からないペテロに対してそれまで2回は 神の愛であるアガペという言葉を使ってたイエス様は3回目でわざわざ人間に合わせてフィレオという言葉で私を愛しますかって言ってくれた。ここでもまあ、人間のレベルに合わせてくれたっていう考え方があるそうです、うん、16節と17節でペテロが言い方があるんだよね。これ主よ私があなたを愛することあなたがご存知ですっていうのを2回言ってんね。だからイエス様が2回目に愛しますかって聞いた時と3回目に愛しますかって聞いた時はペテロは私があなたを愛しているのはあなたがご存知ですっていう、要するにご存知ですっていうのを2回言ってんだけど、この2回もギリシャ語が違うらしくって、うん、前これ話したけど意識と知識の違いね。意識っていうのはセンスとかアウェアネスっていう know by heart っていう言い方するけど、知識っていうのはただ単にそういうことだって頭にあるっていうだけで心から分かってるかどうか分かんないっていうね。そのどっちが先だったか覚えてないけど、確か意識が先だったかな、ちょっと覚えてないけどね。片方はイエス様に対して you know it as a fact、知識としてあなたは私があなたを愛しているのを持ってらっしゃいます。もう片方は私があなたを愛しているのあなたは意識として感じてらっしゃいますっていう、これも大きな違いだと思うけどね。この3回のやり取りですごいそういうちょっと深いことがあるわけです。で最後にまあ、これ4つのポイントなのかな。18節で若い時は自分で行動できたけど、年を取ると自分の手を伸ばしてあなた他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。19節でペテロはどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことだったっていうことは、要するにペテロは捕らえられて殉教するんじゃないかっていうことね。行きたくないところに引っ張っていかれる、それで神の栄光を表す。殉教というのはその信仰のことで死ぬことだよね。この場合はペテロの場合はイエス様のことを福音を、ね、いろんな人に伝えようとしてるから殺されるという運命。聖書に死ぬところは出てないんだけど、カトリックのね言い伝えでは逆さ十字架、お前もイエスみたいに十字架にかけてやるって言われて、もうイエス様と同じような死に方するなんてもう私なんかにはせめて逆さまにしてくださいっていう、ペテロが逆さに十字架にかけられてる絵っていうのはね見たことある。言ったじゃん今カトリックの伝承で、あてペテロの伝承には書いてないけどって。
なんでそんな、なんでそんなことをカトリックは考えたの。
考えたんだけど伝承はたくさんあるんだよ、言い伝えというのは。
じゃあそれに近いわけ。
知らないって、だから聖書には書いてない。でも言い伝えはたくさんあるね、これそれ以外にも。言い伝えっていうのは前も話したけど、その12人の弟子、まあユダはまあ早く首吸っちゃったんだけど、まあ、待ってやって入ったか、その12人のうち普通に年取ってそのまま死んだのはヨハネだけって言われてて、あとはみんな殺されてる、宣教に行った先でね。それも聖書には書いてない、ほとんど。誰かのこと書いてたかな、ちょっと覚えてないけど、その中でもペテロは逆さに十字架という説があるわけ。それ絵に絵画にも残ってる。それ 100% 否定もできないし肯定もできない、ね、その聖書に書いてなかったんだからあるわけねえじゃんそんなことって言いたがる人多いのは分かるけど、でもあったかもしれない。
いやでもそういう意味じゃなくて、うん、そういうアイディアがすごいなと思って、その逆さっていう思わなかった。いや逆さで吊るしてくださいっていう、ね、その誰が伝承されたのか知らないけど、
うん、分かんない。だからそういう話はあるわけで、何が言いたいかというと、ここを読むと逆さ十字かどうか別としておそらく殉教するっていうことだろうなっていう、
うん、まあ、それはまあ重要じゃないということですね。逆さ十字架、
逆さ十字架かどうかはどうでもいいとカトリックの人たち失礼だけど、でもおそらく殉教したんだろうなっていう、うん、 どのような死に方をして神の栄光を表すかということは、何か大きいものがあったっていう、その主のために死んだっていうことだろうなっていう。で、そう話してから私に従いなさい。その前にね、あの17節の最後には私の羊を飼いなさいって、私の弟子たちを面倒見なさいみたいな近い意味があるよね、ここでは。まあ聖書的な話というとそんな感じです。はい。
まあ、なんかあのさっきその知識と意識って言ったのがちょっと気になったんですけどね、なんか自分その病気の時にずっとこう YouTube とか信仰の子をちょっと見てたんだけども、そのなんか2人の牧師がこう対談するのをちょっと見た、まあ、1人はカトリック のファーザーですか、神父、1人は多分あの宗教学者みたいな、まあ多分牧師だと思うんですけどね、まあ、なんか東京大学とか出てる人で、なんか話聞いたらその知識と意識ってまさにその通り、なんかその今下が言った知識っていうのは自分の積み重ねたもの、そのなんていうかその勉強したものみたいなもの、それをなんかそういう言葉で表すということ、それに近いこと言ったでしょ。そのまあで意識っていうのはその心から本当に自分が感じてることを述べる、まあ、まあ何が言いたいかって、その動画を見ててまさにその東京大学出たからどうのこうのって言うんじゃないんだけども、そういうの出ても仕方ないよとかっていうのを否定してるわけじゃないんだけど、まさにその牧師っていうのはその感じで、何かあった時は必ずその哲学者とか経済あのその有名なそういう人の名前を出して、その言葉を自分でこう作り上げて言うわけですよ。でもう一人の牧師の人は、カトリックの、自分のこの知識じゃなくて本当意識で物語ってるみたいな感じで、本当に人間のことを考えながらこう言うっていうか、もちろん自分の経験からもから なってる、そういったことをこう話すっていうのがあって、すごいこう自分はやっぱりその牧師の方に、あのファーザーの方にすごく興味が湧いてきて、一回会いたいなと思って、なんとその人は自分と同じ年なんだけど、すっげえ若く見える人なんだけど、ね、うん、あの本当やっぱりその説教する時って、まあ、もちろんそういう、うん、意識知識で語る方ってたくさんおられると思うんですよね。まあそれはそれでなんかその伝道されることはあると思うんだけども、あのやっぱりそのまあはっきり言ったらこうあのやっぱり今の言葉じゃないけど、イエス様はやっぱりその父このことを読んでてね、これと照らし合わせてみたんだけども、やっぱりその意識的にでもいいけれども、本当は心から、あ、意識的じゃない、知識的にこう愛してくれっていうのもいいんだけども、やっぱりお前の心から本当に愛してるって言ってよねっていう、そういうことをねこうあのおっしゃってると思うんですよ、イエス様自分は。それがどんなこの幼稚な言葉でもいいと、例えばその哲学者の名前を出してそのパッパッパッと言ってもね、すごく薄っぺらいものだ感じる、まあ私は思うんですよね。それはもう本当1歳のでも2歳の幼児の言葉でもいいんですよ。1歳の2歳は幼児の言葉出せないと思うんだけど、まあ5、6歳の言葉で、あの 語るジーザスを愛してるんだと、それがやっぱり自分はこうすごく必要なんじゃないかなと思うんですよね。自分をだから自分を捨てるっていうのは捨てるっていうか自分を捨ててイエス様についていくっていうことはそういう意識的に、まあもちろん意識的にいかないと人間ってスイッチは入らないと思うんだけども、でもそれ以上に何ていうか、その何だっけ、意識と何だっけ、もうちょっと知識だ、あ、意識、じゃあ知識的にっていうのもあれなんだけども、それやっぱり意識的に本当自分のこう心から精霊に本当に導かれた言葉で、イエス様を表すっていうか、それが大切なんだかなと自分はこれを読んで思ったんですけどね。
結局聖書なんかその一番分かりやすい例じゃんね、聖書にこう書いてあるからこうなんですって知識的な、知識的なことでね人を裁いたりするのは簡単やけど、そこに本当に神様の義を求めようとする気持ちがあるのかとか、そこに神様から与えられた愛があるのかどうかっていうのを考えると、そうじゃないことも多いわけじゃん、聖書に書いてあるからこうなんですって、そこだよ、もうすごい薄っぺらい判断になっちゃう、聖書に書いてあるからそうなんですっていう、なんていうか知識だけで、まあ、薄っぺらいって言ったらまた怒られちゃうかもしれない、なんて言うんだろう、心に噛みしめた御言葉としてそれを使ってるかとか、自分の中で消化できてるかどうか、だとただ単に経典としてもう素晴らしい本としての聖書、御言葉ですからっていうんで書いてあるやろうで済ましちゃうかっていう、そこの違いかな。
結局この後は彼は疲れについていったっていうことですか。
いや、ついていくも何もイエス様はまた40日間ぐらい復活して、40日間してから今度は天に昇られるでしょ、その後に、その後だよね。だからその天に昇られる前にイエス様がこの素晴らしい話を世界中に伝えなさいって言って、天に昇られた後にいきなり聖霊が下って異言っていうか、スピーキングトーンってやつね、それが始まっていろんな国の言葉を弟子たちが喋れるようになっていろんなところに散らばっていったっていう、それはでもイエス様が天に上った後で、それがペンテコステってやつだけど、だから天に昇られるまでは多分そこだと思う、逃げ隠れてた弟子たちが何でも命かけてまで世界選挙に出れたかって言ったら、やっぱり本当にイエス様の復活を見たからだろうなっていう、でないとこれはイエス様の復活というのはでっち上げとかね、宗教者たちが勝手に作った話だったら多分ずっと逃げ隠れ してたと思う。イエス様が十字架にかけられて処刑された後、弟子たちも処刑されて当たり前なんでね、でも思い切っていろんなところに行ったっていうことはやっぱり本当に復活あったんだろうなっていう。
なんか24と25に書いてあるけど、This is the disciple who testifies to these things and who wrote them down. We know that his testimony is true. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written.
だからまだヨハネってね、4つの福音書の中で一番最後に書かれたけど、はっきりいつ頃から分かってないんだけど、でもイエス様を見た人たちがまだ生きてた時代に書かれた可能性は十分あるわけ、特に他の3つの福音書なんかそうやね、イエス様をリアルタイムで知ってた人たちがまだ生きてたから、そんな嘘書いたらバレちゃうっていうか、ヨハネも確かギリギリ入ってたんじゃないか、ちょっと覚えてないけど、ね、まあこれ最後のところね、すごい重要だと思うけど、 あの前にも言ったけどね、聖書に全部書いてあるわけじゃないわけね、うん、だからイエス様はもっといろんなことやってるわけで、それと同時にイエス様がやったことでさえ書かれてないことがたくさんあるんだから、うちらみたいな平民がね、名を残すとか何かの達成感ばっかりにこだわるとか、そうじゃなくても神様は全部見てくれてると思えばいいんじゃないかなとか、自分の手柄を残すことばっかり考えたりするじゃん人間って。歴史に自分の名前が刻まれるかとかね、いやイエス様のやったことでさえ全部が書かれてるわけじゃないんだからとか。
やっぱりあの自分の十字架を背負ってあの生きるっていうことは、あの今までそのなんかイエス様をこう見ながらこう行くっていうことを考えてたんだけども、それよりももっと単純なことだと思うんですよ。自分の十字架を背負って私についてきなさいっていうことっていうのは、私は多分、うん、自分を捨てるっていうことなんだと思うんですよ。自分の思いとかっていう、最近それが思っていて、要するに、まあ、自分を捨てるっていうことは、あの要するにお前が考えてることっていうのは、お前がそのこういうふうになりたいからということがあるから、それはお前の考えでしょっていうことを捨てる、要するに、うん、難しいことなんだけども、そのあの、まあ、例えばさ、その天国っていうのを考えたときね、あのみんなこう永遠 の命とかさ、そのあの本当に素晴らしいことがあるとかってこう考える人もいれば、ああ永遠の命とか、あのそんなん別にいらねえなとか、永遠に生きて、多分その両方の意見が分かると思うんですよね。でも両方ともやっぱりね、自分のことを考えながら生きてる、思ったことをね、その天国に表してると思うんですよ。でも本当に神様が与えている天国っていうのは、あ、お前たちが考えているようなもの以上なんだよっていうね。要するに、お前が考えることじゃないっていう逆説取ればそうなるかもわかんない。だから、もうすべてをこうなんか、その、難しいことだけども、お前にあなたにもう任せますっていうのが本当に十字架を背負うっていうか、まあこれは難しいことなんだけども、まあ、ちょっとそれが最近分かってきたっていうか、
もうそろそろ終わりかなと思ったけど、いや、あの背負うっていうのはそれもあるかもしれない、自分を捨てるってのあるかもしれないけど、背負うのまだやっぱり背負うから、あの使命とかさ、重荷を背負うっていうのが十字架を背負うっていう、キリさんがやってるのはかえって荷が軽くなっちゃう。
そうか、
うん、自分をこだわらなくていいから、だから両方必要だと思うよね。神様から言われたことを背負っていくっていうのと、その中でも神様に委ねていくっていうのは両方必要だと思うんだけど、と聞いてて今感じました。
幸子さん、なんか一言、
生きたばかり何の話か分かってない、ね、
何でもいいですよ、
一人不倫時間ですいません。
あ、そうですね、うん、あ、そうか、
うん、そうなんだ、
お前間違ったの、あうちの家内もさ、今日は朝行って、あ、そうかって言って気づいたぐらいだからね、
私もあのそろそろ2時かとか思って携帯見たら3時だって、ああ忘れてたとか思って
昨日でも3時ぐらいまでちょっと 兄貴と話したんだよね。
オーストラリア、
ちょっと無駄話後にしよう じゃあ、閉じの祈りをお祈りをします。じゃあ、
はい。
天、はい、の父なる神様、今日も礼拝を持ってたこと感謝します。早は仕事で内藤さん、体が相変わらず痛いそうですけれども、まあ、なんだかんだで幸子さんも来られて感謝します。ここに来れなかった人たち、その場であなたが共にいてくださっていること感謝します。今日の話ですけれども、まあ、いろんなポイントがありましたけれども、知識的なことだけ、聖書にどう書いてあるかというその表面的なことだけじゃなくて、それを私たちの心の中でしっかり意識として持って、あなたの霊に満たされた生き方ができるようにどうか、導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。
アメン。